本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章16節から18節です。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず、公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。アーメン。信じる人には皆、それぞれの心の国に王の椅子があると言います。そう考えたときに、人を三つの類型に分けることができます。最初の人はその王座に自分が座っていて、王であられるイエス様は、心の外におられる場合です。王の資格のない自分自身が王よりも大きな心の国を治めようとしているので、いつも失敗だらけで不安と挫折が絶えず、いても立ってもいられません。2番目の人は、王であられるイエス様を心の中には迎え入れましたが、まだ王座には自分が座っている人です。聖書を持ち歩きながら一生懸命に奉仕し、各種の集まりや聖書勉強にも積極的でお祈りもし、一生懸命に教会に通っていますが、自己満足のために熱心に行うだけです。自分の欲に陥って生きている人です。3番目の人は、王座にイエス様をお迎えし、自分はその隣に謙遜に座っている人です。この人は王座におられる王にすべてを聞き、王の御心を図って、王の御心通りに行い、王の光の下で暮らす人です。王座に座っておられる方が自分の人生と心の主人であり、自分の人生を守ってくださるので、この人はいかなる困難に直面しても恐れずに平安と幸せが保証された人生を生きます。王であられる主の統治のもとにいるからです。このように3つの分類に人々を分けたとしたとき、自分は果たしてどの部類に属する人であるかを考えてみることができるでしょう。主の弟子たちは他の国の従属国として生きながら多くの悲しみを経験し、食べ物も着るものもなく、人間扱いも受けずに生きてきたので、神の御国に常に憧れていました。そのような民と弟子たちにイエス様は、主が統治なさる神の御国についていくつかの例えを通して神の御国の話を聞かせてくださいました。神の御国に関する例えには、人間の究極的な関心事であり目的である天国に関する説明とともに、福音と救いの問題に至るまで幅広い真理が盛り込まれています。主がお一人でおられる時に、よく弟子たちには主にこのように聞きました。神の御国はいつ来ますか？神の御国はどのようなところですか？今日の例えはどのような意味ですか？と聞いた時に、その意味が何であるかを分かりやすく説明なさりながら弟子たちに答えてあげました。主を 種をまく人は御言葉をまいている。御言葉が道端にまかれたということはこういう意味であり、石だらけのところにまかれたということはこういう意味であり、茨にまかれたということはこういう意味である。良い土地にまかれたということは、清く良き心で御言葉を聞き守り耐えて30倍60倍100倍の実を結ぶ人である。つまり、良い土地のような心でまかれた御言葉を積極的に受け入れ、よく育つように世話をする人が得る実のように、豊かさを享受するところが神の御国であると説明してくださいました。また、灯火を灯してそれを 器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように、燭台の上に置くとおっしゃいました。人が灯火を灯して、燭台の上に置いて明るく照らすように、神の御国の秘密もやはり人々に明らかになるだろうから、この福音を一人でだけ知って喜ぶのではなく、人々に伝えないといけないとおっしゃいました。この灯火に関する御言葉は、今日の本文とマタイの福音書5章とマルコの福音書4章にも記録されてあります。この3つの本文の御言葉の内容を比較してみますと、マルコの福音書とルカの福音書は文法的に少し違うということ以外は同じ出来事、同じ内容を扱っていますが、マタイの福音書は惨状の水訓という状況の中でおっしゃった御言葉であり、違う視点、違う焦点を持っています。それでイエス様は少なくとも2回にわたって異なる意味で灯火の例え話を話されたと推定されます。マタイの福音書の焦点は、弟子たちに神の御言葉に従って良き行いを行うことで、私たちの中にある御言葉の光が世界中の人々の中で見本となり照らすようにしなさいという御言葉でした。しかし今日の本文のルカの福音書に出てくる灯火の例えは焦点が異なることがわかります。本文に記録された灯火の例えに含まれた意味が何かを知るためには、同じ内容で記録されたマルコの福音書4章の御言葉を一緒に見る必要があります。マルコの福音書の著者であるマルコはイエス様がおっしゃった例えを集めて記録しました。4つの土地に落ちた種の例え、そして灯火の例え、成長する種の例え、からし種の例えです。この4つの例え話は神の御国の秘密を教えてあげるために話されたことがわかります。このように考えたとき、灯火の例えも同じ脈絡で何が神の御国であるかを弟子たちに今日イエス様が教えてくださる内容なのです。神の御国はギリシャ語でバシルレイヤートゥデウですが、この言葉を他の言葉に変えますと王国という表現が適切でしょう。これは地理的な国を意味するだけではなく、王が統治する領域を意味しています。それが王国です。王国は王の統治権が及ぶところです。神の御国というところは神様がおられるところ、神様が統治なされるところですが、神の御国はまるで燭台の上の灯火のようだということです。神の御国は世界の灯火であり、世界を照らす光であり、闇を照らす灯火のようだということです。それでその神の御国を人生の基準にしなければならないと解釈することができます。したがってこの光に従って生きなければならないし、光であられる主の御言葉は伝播され、必ず伝わらなければならないという御言葉です。海を航海する船は灯台の光に従って、その光が案内する通りに運航しなければなりません。船がいくら大きくても灯台を見て道を開けなさいと怒鳴りつける航海士がいたとしたら、その人ほど愚かな人はいないでしょう。私たちが祝福に満ちた人生を生きるためには、神の御国の光が灯台となり、主の統治が基準となり、そこに属し主の統治のもとにいなければなりません。それが天国です。私たちは死んだ後にも 天国に必ず行かなければなりませんが、死んでから行く国が天国ではありません。最終的には信じる人が死んでいく国が天国ですが、この地でも天国で暮らさなければなりません。ダビデの勝利の歌として知られている詩編18編28節で、ダビデは敵との戦争で勝利した時、次のように歌っています。あなたは私の灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。ダビデは彼が苦しんでいる時に神様を自分の灯火だと考えました。風前の灯火のような危機の中で自分の考えで戦わず、神様に求め、主がおっしゃる通りにその御言葉に従順して従いました。忠実な神様が完全に導いてくださると信じていたからです。私たちが自分の問題を知って祈りながらも人生を生きる姿は、自分の考え、自分の意見だけを押し通し、自分が基準となって、まるで灯台の光に向かって命令する航海士のように生きるなら、その船は間もなく破船を免れないでしょう。灯台に航路を変更するように怒鳴るわけです。これほど愚かなことはないでしょう。航海士が灯台の光を基準にして航海をするように、私たちの人生で私たちも灯火であられるイエス・キリストの御言葉を私たちの人生の基準として生きていけば、素晴らしい航海をすることができるでしょう。16節の御言葉の一部分を読んでみましょう。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。食台の上に置く。この御言葉と比較して、マルコの福音書の御言葉とギリシャ語の原文の意味を生かして翻訳し直すと、灯火が灯ったのは、マスの下や寝台の下に置かれるためではなく、食台の上に置かれるためである。言い換えれば、灯火が灯ったのは能動的ですが、灯火がどこに置かれるかは人が決めるという意味です。ここで非常に重要なことは、灯火がイエス・キリストという重要なメッセージを伝えているということです。ヨハネの福音書一章を見ますと、すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていたとありますが、この光がイエス・キリストです。主が能動的に私たちの人生の中にすでに入ってこられたということをおっしゃっておられることをマルコは知っていたのです。ルカもマルコの観点と違わず、すでに私たちの中に入ってこられた光であられる主を器で覆い隠して制限したり、寝台の下に置いて光を防いではいけないということです。私たちには光がすでに与えられました。ヨハネの福音書8章12節に、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとあります。この御言葉を聞いた時に、イエス様が光であるという事実を信じる人には、それが生命であり福音になるでしょうが、この御言葉を初めて聞いたユダヤ人たちや信じることができなかった弟子たちには、これが大きな悩みとなりました。特にイスカリオテのユダにとってはなおさらそうだったでしょう。旧約聖書によりますと、光は神様であられるからです。イエス様がその光についておっしゃりながら、それがすなわちご自分であることを暗示なさるメッセージを投げかけましたが、それはイエス様自らご自身が神様であられること、つまりご自分の神性を表すことでしたので、これはユダヤ人にとっては神様を冒涜することになったため、頭を悩ませる問題であったことでしょう。それでイエス様を殺そうと考えましたし、それが殺すべき口実になったんです。またこの灯火の例えが信じないユダヤ人たちにとって心苦しかった理由は、神様が来られ 王が統治なさる、その統治権が現れる時に、その影響力が及ぶ領域が神の御国ですが、ユダヤ人たちは神の御国は死んでいく天国とだけ考えていたからです。この地ではイエス様が神様であられることを信じなかったので、また死んで天国に行けば神様はそこにおられるので、天国は死んでいく国だと信じていました。この地で風紀栄華と権勢を全部享受した後に天国に行きたいと思っていました。それでイエス様が新しい王となって神の御国が建てられれば、捕虜である者を自由にし、今まで享受していた自分たちの権勢と風紀栄華を奪われると考えて、その光を寝台の下に置いたり、器で覆い隠したりして受け入れようとしなかったのです。この地に神の御国が建てられることは、神様が送られたその王を通して、神様の統治と御言葉と律法を通して統治され、その影響力が現れれば、そこが神の御国となります。イエス様が光であられることを宣布なさることで、直接神様が肉体の服を着てこの地に降りてこられ、神の御国がすでにここに建てられたことを宣布なさったのです。天国は神様がおられるところ、私たちが死んでいくところ、国でもありますが、イエス・キリストがこの地に来られて始められた、ここで私たちの中で、この場所で御言葉を従順に従う、御言葉に従順に従う、この場所でその光が照らされ、その御言葉を受け入れる人の中で、まるで御言葉の種が良い土地に落ちて芽を出して育って実を結ぶように、この礼拝に来られた主を心に受け入れた人は、どこにいてもその神の御国ですでに暮らしているのです。神の御国は主の統治を御言葉を通して、その御言葉の中にいながら、その御言葉に従って主の統治に屈服し、従順に従いながら今日を生きるところが神の御国です。16節の御言葉に、燭台の上に置くとあります。灯火を燭台の上に置きなさいとおっしゃいました。灯火を器で覆い隠したり、寝台のもとに置いて光が照らされないようにするなら、灯火を置く必要はないということです。言い換えれば、灯火が燭台の上や寝台の上に置かれて、人が灯火を燭台の上や寝台の上に置いて明るい光の中でいるように、光のような人生を生きないといけないし、伝播しないといけないということです。ある人々は人生の中で光であられるイエス・キリストに似た人生を生きるのを見ることができません。人生の中に臨在なさり、施してくださる恵みを受け入れないといけないのに、種がまかれ、その光が入ってきても、その光が嫌で、器でその光を覆い隠したり、寝台の下に置いて生きていきます。イエス様を信じることを人に言いたくありません。イエス様を信じると言うと不便になるので、明かすこともできず、隠しながら闇の中で暮らします。言葉だけでなく、その人生を通して良き行いを行いながら生きないといけないのに、その御言葉の中にいることを拒み、時には行動がついていけないので、非難されるのが嫌で、イエス様を信じていると人に言えません。イエス様を信じると堂々と言うことができません。イエス様を信じる人がもし賭博にはまったら、賭博場で私はクリスチャンですとは言えないでしょう。賭博は罪なので、イエス様を信じていると明かすと恥ずかしくなるので言えないのです。それでずっと闇の中に自分を隠して、深く闇の中にはまってしまいます。御言葉に 従わないので虚しく、身がないので感謝がなく、喜びがない人生を生きるほかないのです。教会に通うクリスチャンの中には、他の教会に移っていく人がいます。さまざまな理由があるでしょうし、教会を移った後に登録せずに教会に通うことが罪ではありませんが、登録せずに通う方が増えています。その理由は何でしょうか。もちろん良い教会を探すためでしょうし、それは教会の問題でもあり、個人の問題でもあるでしょうが、もし様々な理由の中にこの機会に隠れて信仰生活がしたいという考えがあって、登録もせず奉仕もせず礼拝を捧げないわけにはいかないから、手術の礼拝だけ掲げるのが楽だと考えて、そんな信仰生活を続ければ、それはまるで今日の本文で主がおっしゃったように、灯火を灯して燭台の下や寝台の下に置いて暮らすのと同じことです。イエス・キリストで満たされた人は、その唇とその行いにイエス・キリストに似た良い実を結びます。すべての面でそうなるべきです。皆さんは心を何かでいっぱいに満たしてみたことがありますか。心の中でが誰かで何かでいっぱいに満たされているときは、触れていたいし、会いたいし、一緒にいたいし、その人について話したいし、その人の一言一言が意味あって、その人の言葉を心に留め、さらには服の裾でも触っていたいほど、すべてが大事です。灯火であられるイエス・キリストをそのように愛し、心に留め、その光の下で行いながら生きなさいという御言葉です。そのような人生を生きる人は、どんな厳しい状況の中でも揺らぐことなく、倒れることなく生きていくことができます。どんな成功を成し遂げても傲慢になることなく、堕落せず、キリストの光の人生を生きることができます。神様は数多くの御言葉を主の民に下さりながら、光の中にいながら主の民が神の御国を建てて暮らすことを望まれました。しかし民がいくら哀願しても理解できず、また罪を犯し偶像を敬い闇の中に走っていく姿をご覧になった神様は、それが悲しくて主の民を救うために、神様がこの地に光として来られたのです。その方がまさにイエス・キリストです。霊であられる神様が肉体を着てこの地に来られたのです。目に見える御言葉として、目で確認できる人間の体で、その光を感じることができるように私たちの前に現れた方がまさにイエス・キリストです。その方が私たちの元に来られ、宣布なさった御言葉に従って、悔い改め、この福音を信じる人は皆神の御国で生きるように教えてくださいました。それでも人々はその光を嫌がり、信じることができず、イエス様を十字架に釘付けにしました。しかし主は命を惜しまず私たちを愛され、十字架につけられ、3日後によみがえられ、すべての信者の希望となられました。そして彼を信じる者は死んでもよみがえる恵みをくださり、希望をくださり、弟子たちに見せてくださいました。弟子たちは復活なさった主を見た瞬間、誠の信仰を持つようになり、死ぬまで揺らぎない信仰で神の御国の福音を伝え、神の御国を生きる誠の弟子となりました。この神の御国の秘密は決して隠されておらず、必ず公になり明らかになることでしょう。17節の御言葉です。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず、 公にならないものはない。イエス様が教えようとなさったすべての秘密は十字架と復活の後に成就なされました。そのすべての秘密が主が復活なさったことで明らかになり、知り信じました。主の復活は死を打ち負かした出来事であり、神の御国の完成であります。その事実を信じる人は皆神の御国を所有することになるでしょう。18節の御言葉を見てみましょう。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。この御言葉は神の御言葉を聞くときにどのように聞くべきか識別し注意しなさいという御言葉です。種をまく例えで主はその御言葉をうまく解釈してくださったように、良い実を結ぶためには自分がどんな心の畑を持っているかを知り、良い土地のような心で神の御言葉を積極的に受け入れなさいという意味です。他の人に該当する御言葉ではなく、今日この場で私にくださる御言葉として受け入れないといけないという御言葉です。そうしなければカラスに鳥に食べられたり枯れてしまったり、実のない殻をつけるからです。灯火の例えの結論として、イエス様は富む人はさらに富み、貧しい人はますます貧しくなる経済原理を話されながら、福音を聞いて行う忠実な姿勢を求められました。御言葉が与えられた時にその御言葉をよく受け入れ、良い実を多く結べば人生でより多くの喜びと恵みを経験することになりますが、持っていない人たちはその御言葉が重要であることを知りながらも行わない人を指し、そのような人は持っているものまで奪われるという御言葉です。持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられるということは理屈に合わない話ですが、それは独断的に考えたり間違って信じていることを意味します。そのような人は実際には持っているものがないので奪われるものがありません。灯火の例えは福音に対する絶対的かつ積極的な収容性が神の御国を決定する重要な要因であることを教えてくれる教訓です。信者の皆さん、私たちが生きる道はイエス・キリストの光の中に出る道です。寝台の下に置いておいた灯火を寝台の上に置き、灯火を覆い隠していた器を投げ捨て、光として来られた主を受け入れましょう。そして光であられる主の中にいながら、この地だけではなく死んだ後も永遠なる神の御国を生きる神の御国の民になりましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、感謝、感謝いたします。死ぬしかない罪人を愛され、このように祝福に満ちた人生を生きるように呼んでくださったことに感謝、感謝、また感謝いたします。愚かなことに光であらゆる主から目を背け、闇の中で暮らしてきました。今は悔い改め、主の明るい光の前に立ちました。主の明るい光の中で生きるようにしてくださり、祝福の天国を生きるようになさせてください。私たちの力に負えない苦しい時に力になってくださり、漆黒のような暗闇の中でさまよう時も明るい光で照らしてくださり、正しい道に行けるようにしてくださり、転げないようにしてくださり、心の国の王座に主をお迎えし、神の御心を成し遂げながら生きる祝福の神の御国の人にしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。